広報浦添平成26年7月号は、地域の力でいい街作ろう。親父の会インタビュー。夏休みイベント案内所など20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。7月号の表紙は、愛の声かけ、一斉早朝コール作戦の様子です。声の広報7月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成26年5月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,760人、かっこマイナス17人、男55,616人、かっこマイナス25人、閉じ、女58,144人、かっこプラス8人、閉じ、世帯数58,144世帯、かっこプラス10、閉じ。2ページ、地域の力でいい街作ろう。3ページ、親父の会インタビュー。4から7ページ、夏休みイベント案内所。8から9ページ、中ゆくい。10ページ、ハイサイこちら市長室。浦添仮面のあんな話やこんな話。11ページ、マーリーの物語。テダコスタジオ。12から13ページ、ちむどんどん。14から16ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。17から19ページ、お知らせ、募集。20ページ、第37回、浦添テダコ祭り。地域の力でいい街作ろう。第13回浦添市街づくりプラン賞。5月24日土曜日、市役所9階ロビーで、第13回浦添市まちづくりプラン賞受賞団体活動報告会が行われました。発表した9団体の中から、今回は仲間自治会、ガジマルの会の代表、又吉武一さんにまちづくりへの思いをインタビューしました。仲間自治会、ガジマル会、又吉武一さん、熱い思い出を語る、として、スナップ写真があります。ガジマル会、浦添グスクの遊歩道、テダコウォークのコースを桜並木にし、自治会を挙げて桜を植栽し、維持管理をする。クエスチョン、一番大変だったことは、桜の木を植樹する場所の地盤が岩盤で固かったことです。しかし、造園業者、公園管理者の支援もあり、パワーシャベルなどを借りることができたので、きれいに植樹することができました。クエスチョン、今回のプラン賞でやりがいを感じたことは、一つの目標に取り組むことで、地域の輪が広がり、交流が深まったことです。一回目の植樹祭の時は、子供からお年寄りまで、地域全体で盛り上がりました。そのため当初30本の植樹を予定していましたが、50本も植樹することができました。今後もプラン賞に毎年応募して、一致団結して地域を活性化していきたいです。クエスチョン、活動前と活動後で地域での変化はありましたか？植樹前には地域全体で草刈りやゴミ拾いなどを行ったことで、地域住民の環境に対する意識が高まりました。以前は歩きながらゴミを捨てる人もいましたが、現在はそのような人も減ってきて、ご覧の通り遊歩道にゴミがないきれいな状態が保たれています。クエスチョン、今後の目標は？3年間で150本、将来的には300本を植樹することです。また仲間地区は市の景観まちづくり重点地区なので、植樹に合わせて壁面緑化や草花も増やし、環境づくりにも力を入れていきたいと考えています。景色を桜や花、緑でいっぱいにしていくことで、浦添グスクの遊歩道、テダコウォークのコース、の知名度を上げ、市の観光名所の一つとして、県内外から多くの方に訪れてもらいたいです。将来的には、浦添市で一番の観光名所にしたいですね。5年後には、浦添グスクの遊歩道が、桜の木や緑でいっぱいになり、新しい浦添の名所となることでしょう。 第13回まちづくりプラン賞受賞団体の活動報告。写真8枚があります。それぞれ説明を読み上げます。中西自治会、小安川周辺道路沿いの黒木植栽作業。ヤフソ通り会、顔プロジェクト、店舗前14箇所に似顔絵看板を作成。浦添青少年健全育成市民会議。茶山第二公園の擁壁に壁画作成。大平自治会アジサイ公園緑化同好会。小安川沿いに素あぶき250本を植栽。浦添グリーンハイツ自治会。地域の顔となるシンボルタワー完成。牧港川に清流を取り戻そう委員会。水遊びができるように。牧港川清掃活動。中西中学校、花壇の整備と育てた苗を地域に配布。遠山自治会、年末年始の期間中、遠山小公園にてイルミネーションを実施。子供の父親から地域の親父へ。各中学には地域の子供たちを見守る親父の会があります。その中の一つ、来年に結成20周年を迎える中西中学校の親父の会に活動への思いを語っていただきました。中西中学校親父の会会長、玉木保さん、スナップ写真があります。写真の横の説明読み上げます。中西中学校親父の会は、中西中学校に子供を持つ父親を中心として、自治会員、教職員、OB などが地域の子供たちを見守るために結成した組織。夜間パトロールや学校行事の運営、補助などを行う。沖縄県では2013年に、刑法犯少年で補導されたのは1315人。そのうち中学生が占める割合は 59% です。皆さんはこの問題を解決するために、結成された親父の会をご存知でしょうか。今回ご紹介する中西中学校の親父たちは、そんな子供たちに対し説教をするのではなく、こんばんは、ご飯は食べたか、元気でやってるか、という温かい声をかけを行っています。心の拠り所を目指して、親父の会は学校行事の運営補助や学校職員等を集めて、互いの状況を報告し合う定例会のほか、毎月第3金曜日に地域パトロールも行っています。深夜徘徊をする子どもたちを巡視し、犯罪や事件に巻き込まれることを防ぐためです。また、同時にその活動には子どもたちの心の拠り所を作るという役目もあります。現在の子どもたちが徘徊する理由は複雑であり、帰りなさいという一言で片付けられる問題ではなくなっています。心の拠り所をなくしている子どもたちも多いため、会話を通して彼らの生活状況や心の状態を把握していくことが何より大切です。という玉木さん。気にかけている人が周りにいることを彼らに知らせることで心の拠り所を作るのです。暗かった表情が明るい表情へ。活動を行う中でやりがいを感じる瞬間はいつですかという質問に対し、結果が出るまでには時間がかかりますが、日々の声かけによって彼らの暗かった表情が明るい表情に変わった時です。私たちの活動によって彼らの心の拠り所ができたと改めて感じる瞬間ですね。と嬉しそうに玉木さんは語りました。現役の親父も一段落ついた親父も、子供たちを思う熱い気持ちは同じ。そんな親父たちがいることで、子供たちの未来はますます明るく希望に満ちたものになっていくことでしょう。スナップ写真が一枚あります。写真説明。互いの状況を報告し合うために毎月行われている定例会。刑法犯少年に占める中学生の割合。県と全国の比較が折れ線グラフになっています。内容は省略させていただきます。夏休みイベント案内所。 浦添市ではみんなの夏休みをもっともっと充実させる楽しいイベントをたくさん用意しています。お友達や家族と一緒に夏休み探検に出かけてみましょう。子ども向け夏の環境学習講座、自由研究にグッド、浦添の自然や文化など身近な自然や暮らしの環境について体験して学ぶ講座です。対象、市在住の小学3年生から中学3年生程度。費用無料。場所、市役所、浦添大公園、浦添城跡ほか。定員30人。申し込み期間、7月18日金曜日まで。申し込み方法、申し込み先の窓口、電話、ファックス、E メール。申し込み書、市役所、市立図書館等、公共施設窓口、または市ホームページよりダウンロードできます。申し込み先、問い合わせ、市役所5階、環境施策推進室、電話 876-1234、内線3221、ファックス 876-9467、メールアドレス、envsei-saku@city.urasoe.lg.jp。 講座内容、全6回。読み上げます。丸1、7月22日火曜日、オリエンテーション、飲み水と排水、浄化場、浄化センター見学、7月26日土曜日、カーミージー、自然観察会、港川海岸。丸3、8月2日土曜日、浦添大公園、自然観察会。丸4、8月6日水曜日、生き物と文化産業、養蚕、産後養殖施設見学。丸5、8月16日土曜日、浦添市内史跡。丸6、8月23日土曜日、まとめ反省会、閉校式。自由研究におすすめ。自由研究におすすめ。環境マップパネル展、7月28日月曜日から8月1日金曜日。市役所1階、銀行前ロビーにて。生き物図鑑、自然の残された見どころほか。中央公民館分館、子供フェスタに行こう。今年も子供たちが主役の中央公民館子供文館フェスタが開催されます。市国際交流協会や市文化協会による作品展示、写真教室なども開催予定です。市子供文化連盟、ティダージュ、加盟団体などによる舞台発表もあり、楽しい企画がいっぱいあります。お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、家族みんなで夏休みを楽しんでみませんか。内容、子ども体験学習、作品展示、DIY 講座、サークル、団体発表、ダンス、太鼓、吹奏楽、合唱、ほか、バザー、販売、クッキー、日時、8月2日土曜日、13時から17時、場所、中央公民館分館。当日会場の分館は駐車できません。カルチャーパーク駐車場、美術館側よりマイクロバスが12時15分から15分間隔で運行しますのでご利用ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、浦添市中央公民館分館。電話 876-6640。ファックス兼用。郵便番号 901-2131 浦添市牧港 3-40-6 中央公民館分館の地図があります。内容は省略いたします。15のプログラムから君のやり知りたいやりたいが見つかる。浦添に眠る歴代の王たちを呼び覚まそう。浦添グスク洋奴隷探検、自由研究にグッド。浦添グスクと浦添洋奴隷について散策しながら分かりやすく案内します。琉球王国の歴史を浦添の地から紐解いてみましょう。 日時8月17日日曜日、8時30分受付開始、12時30分終了予定。雨天中止。場所浦添グスク湯踊館前集合。対象、小学3年生以上。ただし小学生は保護者。同伴。費用1人300円。保険料含む。定員120人。申し込み期間8月10日日曜日17時まで。申し込み方法、浦添グスク湯踊館にお電話の上お申し込みください。案内、NPO 法人浦添歴史ガイド友の会会員。主催、NPO 法人浦添歴史ガイド友の会。共催、浦添市教育委員会、浦添市観光協会。講演、浦添市。申し込み先、問い合わせ、浦添グスク湯踊館。電話 874-9345。ファックス、兼用。浦添市美術館、沖縄土アート、琉球張子ワークショップ。8月開催の美術館で、ワオワクワクアート×クラフト展に関連してワークショップを開催します。夏休み子ども体験教室についてはちむどんどんページをご覧ください。1、沖縄の土でアート。沖縄の土を絵の具にして絵を描きます。日時8月3日日曜日14時から16時。対象、小学生以上。低学年が保護者同伴。費用500円程度。定員20人。講師、植地博。美術家。2、琉球張子絵付け教室。琉球時代のおもちゃ、琉球張子を知っているかな？世界に一つだけの琉球張子を作ってみよう。日時、8月30日土曜日、14時から16時。対象、小学生以上。費用、1200円程度。定員40人。講師、豊永森人、琉球堀子、作家。申し込み期間、ワークショップ共通、7月20日日曜日まで。申し込み方法、専用申し込み用紙、チラシ裏面。はがき、ファックスにて受付します。電話不可。一度に3人まで申し込みか。応募者が多数の場合は抽選となります。専用申し込み用紙、美術館にある専用ボックス、または受付に専用申し込み用紙を提出してください。はがき、ファックス、1、住所、2、保護者氏名、3、参加者氏名、4、希望教室名。5、電話番号。6、学校名。7、学年を明記して送付してください。申し込み最終日必着。専用申し込み用紙、チラシ裏面。配布場所。市美術館、市役所1階市民ロビー。市立図書館、ハーモニーセンター。申し込み先、問い合わせ。浦添市美術館、ファックス。878-1221。郵便番号901-2103。浦添市仲間。1-9-2。図書館夏休みイベント。図書館では夏休みもたくさんのイベントを用意しています。いつもの図書館が工作教室や映画館に変身したり、いろいろな地域で図書丸お話し会を開催します。夏休みもたくさんの本とともに新しい世界へ飛び出そう。申し込み先、問い合わせ、市立図書館。電話 876-4946。 詳しくは市立図書館まで問い合わせください。夏休み一日図書館員、 JICA 沖縄国際センター共同企画。内容、図書館業務、JICA 図書館業務体験。日時、8月7日木曜日、8時30分から17時。対象、市内在住、小学4年生から6年生。定員4人。要申し込み、応募多数の場合は抽選。申し込み期間、7月27日日曜日まで。保険、 リクレーション保険加入必要。申し込み先、中央カウンター図書丸。電話受付課。抽選日時、場所。7月29日日火曜日。13時、中央カウンターにて。当選者発表。館内及びホームページに受付番号を掲載。当選者には電話でお知らせ。暮らしに役立つ図書館。第5回、つくろうキラキラ万華鏡。内容、暮らしに役立つ知恵を学びながら、身近なものを使って工作作りをする。日時、8月13日水曜日、14時から16時。場所、2階視聴覚室。対象、市内在住、小学3年生から6年生。定員20人。要申し込み、応募多数の場合は抽選。申し込み期間、7月27日まで。講師、玉木哲人、女子短期大学、児童教育学科准教授。保険、レクレーション、保険加入必要。申し込み先、中央カウンター、図書丸、電話受付課。抽選日時、場所、7月29日火曜日13時、中央カウンターにて。当選者発表、館内及びホームページに受付番号を掲載。当選者には電話でお知らせ。夏休み子ども映画会。時間、13時30分から14時。場所、2階視聴覚室。7月23日水曜日。メガネウサギ。お化けの天ぷら。8月1日金曜日。虹色の魚。虹色の魚しましまを助ける。図書丸お話し会。内容、図書丸巡回先にて、図書館職員による絵本、紙芝居の読み聞かせ。テーマ、冒険しよう。お話し会、ステーション、時間の順序に読み上げます。7月24日木曜日、内間小学校、13時30分から14時20分。7月30日水曜日、西原児童センター、15時30分から16時20分。7月31日木曜日、京塚ゆいまーるセンター、15時40分から16時30分。8月6日水曜日、上森小学校、15時30分から16時30分。8月21日木曜日、湯浅ハイム、15時40分から16時30分。8月22日金曜日、八布曽公民館、15時45分から16時30分。写真が2点。図書丸お話し会の写真と、一日図書館員の写真です。準備は OK。夏休み冒険隊の出発だ。どうして生き物にはいろんな鳴き方があるの？第2回科学の森講座。自由研究にグッド。科学者に学ぶ実験教室、科学の森講座の第2回が開催されます。今回は身近にある材料を使い、生き物の鳴き声について学びます。好きな生き物の鳴き声について質問してみよう。内容、筒、紐、棒を使ってカエル笛を作成し、生き物の鳴き声がどうして異なるかを調べます。日時、7月12日土曜日、9時30分から12時。場所、市社会福祉協議会3階、中研修室。対象、小学生、子供向け科学教室。費用、1人1000円。保護者無料。定員20人。先着順。申し込み期間、7月11日金曜日まで。講師、沖縄自然科学研究所。理学博士、森和夫。理学博士、佐藤博之。準備するもの、1、汚れてもいい服装。2、筆記用具、ノート。夏休み、エコチャレンジウィーク。自由研究にグッド。夏だ、リサイクルプラザでエコ体験をしよう。夏ならではの材料、貝殻、うちわ、T シャツ、ソーラーなどで作品を作ります。
エコ体験をしながら夏の思い出を作ろう。丸一、内輪でタペストリー作り。日時、7月23日水曜日。費用1人200円。準備するもの、写真1枚。丸二、先折りでコースター作り。日時、7月24日木曜日。費用1人100円。丸三、海のかけらでクラフト。日時、7月25日金曜日。費用1人200円。丸四、ソーラークッキング。日時、7月26日土曜日。10時から13時。費用1人400円。丸五、スノードーム。日時、7月27日日曜日。費用1人100円。いずれも11時から12時、13時から14時の2回講座です。ただしソーラークッキングのみ、10時から13時の1回講座になります。各イベントの費用には材料費、保険代が含まれています。申し込み期間、7月8日火曜日9時から7月22日火曜日17時まで。申し込み方法、電話受付、申し込み先、問い合わせ、リサイクルプラザ。電話 861-3196、ファックス兼用。
8ページ、9ページ、話題がいっぱい、中行くい。5月30日金曜、津波避難施設使用協定調印式。5月30日、津波避難施設使用協定調印式が行われ、津波時における緊急一時避難施設として、浦添市入島の琉球セメント株式会社の本社ビルを使用させていただけることとなりました。松本哲司市長は、周辺の住民並びに事業従事者の安全を確保することは皆様のご理解とご協力のもとに成り立つものと感謝の言葉を述べ、琉球セメント株式会社西村聡社長は、入島周辺地域は高台までの避難に時間を要するため、地域貢献の一環として取り組んでいきたいと語った。6月14日土曜、第27回ワンパク相撲浦添大会。6月14日、浦添市民相撲場で礼儀作法や相手を思いやる心を育てることを目的に、ワンパク相撲浦添大会が開催されました。会場では、市内の小学生たちが日頃の練習の成果をぶつけ合い、迫力ある熱戦が繰り広げられていました。今大会の4年生、5年生、6年生の部の優勝者は、東京両国国技館で開催される第30回わんぱく相撲全国大会へ派遣されるとともに、普段では体験できない相撲部屋での合宿などが予定されています。礼儀作法や思いやり、心、技、体を学ぶ良い経験となることでしょう。5月28日水曜、自治会長退職者、長年勤続者への感謝状贈呈式。5月28日、1年以上自治会長を務め、平成25年度中、平成26年5月末日まで含むに退職した方、自治会長勤続10年以上の方に対して、感謝状の贈呈式が行われました。浦添グリーンハイツ自治会長を務めた松本さんは、これからも浦添の発展のためにボランティアとして参加したいと語り、緑ヶ丘自治会長を務めた荒川文夫さんは、浦添を良くするためのパワーを持つ自治会の皆さんと2年間関われてよかったと笑顔を見せました。6月14日土曜、柳田国夫の民族学と沖縄。6月14日、浦添市立図書館で沖縄学講座、沖縄を日本人はどう見たかが講演されました。 琉球大学教授の赤嶺正信氏を講師として招き、今から100年前に沖縄を訪れ、柳田国男が捉えた近代沖縄の姿を紹介してくれました。民族学の父と呼ばれている柳田国男と、当時の沖縄の状況をより深く理解することのできる講演内容となっており、多くの方々が会場へ足を運びました。5月30日金曜、消防士の誇りをかけて、沖縄県消防学校で第38回沖縄県消防救助技術指導会が行われ、県内の消防士が一堂に集い、日頃の訓練の成果を競い合いました。この指導会は、諸災害に対処するため、消防士の救助技術の向上を図ることを目的に毎年開催されています。今回、市消防本部は7種目に9チームが出場し、7チームが入賞。九州大会派遣や全国大会派遣とはなりませんでしたが、来年に向けての強い意気込みを感じました。6月8日日曜、家族みんなで元気な歯、健康長寿復活は健康なお口から。6月8日、市保健相談センターで第27回デンタルフェア in 浦添が開催されました。この事業は、口腔の健康維持に関する正しい知識の普及、啓発、早期発見、早期治療を励行することで、住民の健康保持増進に寄与することを目的に毎年開催されています。会場にはお口の健康相談コーナー、歯磨き練習コーナー、フッ素塗布コーナーなどが設置され、子どもから大人まで多くの来場者で賑わっていました。6月2日月曜、下地慶英君輝く手だこ市民賞第20号に、沖縄県立浦添工業高等学校レスリング部の下地慶英君が輝く手だこ市民賞を受賞しました。下地君は平成26年4月26日土曜から27日日曜に行われた JOC 杯全日本ジュニアレスリング選手権大会男子カデットの部グレコローマンスタイル69キロ級で優勝。受賞式の中で下地君はこれから一つでも多くの大会で優勝したい。先輩方に負けない活躍をして2020年の東京オリンピックに出場したいと今後の抱負を熱く語っていました。10ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。認知症になっても。先日心温まるメールをいただきました。送り主は群馬県館林市の安ら岡和夫市長。メールにはこうありました。2007年に館林市である認知症の女性が保護されましたが、身元がわからなかったため、そのまま館林市の介護施設で保護されていました。ところが今年の5月になって、東京都台東区の67歳の女性であることが判明し、無事ご家族も見つかりました。そこで、この保護していた7年間の生活費、総額約1000万円をどう扱うのかが議論になりました。館林氏は最終的に認知症に起因し、社会全体で考えるべき問題であり、人道的見地から女性側に請求しないことを決定しました。実に素晴らしい英断です。話はさらに続きます。この報道記事を読んだ匿名の浦添市民から寄付が館林市にあり、匿名のため直接その方にお礼を申し上げることができませんので、市長へご報告しておきます。というメールを安ら岡市長よりいただいたのです。 その数日後に行われた東京での全国市長会で、安田岡市長に直接お会いしてご挨拶を申し上げました。寄付金は福祉関係事業へと充てられるそうで、本市の市民に対して称賛の言葉をいただき、市長として誇らしく思いました。ところで、認知症やその疑いがある人は全国で約800万人もいると言われています。その特徴の一つに、失見当識という症状があります。自分が今どこにいるのかわからなくなり、そのために徘徊などで遠くまで行き、迷子になってしまう症状です。認知症による事故を未然に防ぐためには、介護関係者や行政の取り組みとともに、地域の皆様のご理解とご協力が必要です。これからも市民が協力し合って、認知症になっても安心して暮らせる浦添市を共に作っていきたいものです。館林市へ寄付をなさった心優しいあなたに、この場を借りて私からもお礼を申し上げます。ありがとうございました。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234、内線 2563。市長とユンタクランチのお知らせ。日時、7月29日火曜、12時より13時。場所、市役所9階展望ロビー。お弁当と飲み物は各自でご準備ください。問い合わせ、国際交流課。電話 876-1234 内線 2613。 浦添仮面のあんな話やこんな話、うちなー祭り in 横浜の巻。こんにちは、浦添仮面です。去った6月7日土曜、8日日曜に横浜産業貿易センターで開催された第5回うちなー祭りにて、浦添市の PR をしてきました。沖縄県から酒造メーカーや各観光協会などが多数出展。浦添市からは6事業者が出展しました。イベントステージでは、沖縄出身のプロミュージシャンや地元のエイサー団体、三線の演奏で終始盛り上がっていました。うちなーんちゅパワーはすごかった。浦添市から手だこレディー、浦添仮面、浦添出身のお笑い芸人、浦添ウィンドウがステージに上がり、しっかりとアピールをしてきました。2日間で約5000人が来場し、お楽しみ抽選会も行われ、会場はすごく盛り上がりました。今月13日は、ヤクルトスワローズ関連4市交流事業物産展。22日には、浦添キャンペーンデーが東京明治神宮球場であります。そこでしっかりと浦添市を PR してきます。写真説明。盛り上がるお楽しみ抽選会。手だこレディも大活躍。浦添の面白情報満載。検索、浦添ナビ。問い合わせ、浦添市観光協会、商工産業課内、電話 876-1234、内線 3167。11ページ。マーリーズコーナー、マーリーの物語、マリコクック。2012年8月から国際交流員として、浦添市役所、国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文和訳マリコ・クック。祭りの季節。7月といえば祭りの時期です。七夕や花火大会、そして浦添にはタダコ祭りがあります。祭りが数えきれないほどある日本の夏の到来を楽しみにしている人も多いことでしょう。アメリカにもたくさんの祭りがありますが、今月はその中から一つ、アメリカの面白い祭りを紹介します。アメリカにはほとんどの州で行われる、ステートフェア、州祭り、 という祭りがあります。もちろん私の故郷であるインディアナ州でもインディアナ州祭りが夏に開催されます。そこでは子供向けの工作教室やミニ遊園地、コンサートが開かれ、さらにはヤギや養豚などの家畜を評価する家畜品評会も大きな目玉となっています。私が会場で見た豚は今まで見た中で一番大きな豚でとても驚きました。またびっくりするような面白い食べ物に出会えることも州祭りの特徴です。州祭りではフライドオレオというものがよく売られています。それはオレオクッキーを揚げたものなのです。一度食べたことがありますが、味は皆様のご想像にお任せします。他にはベーコン入りドーナツやチキンパフェ、ドーナツバーガーやラム肉タコスなど、週祭り限定の食べ物がたくさん売られています。どんなに恐ろしくても年に一回しか出会えない食べ物なので、つい食べたくなってしまいます。アメリカの祭りも面白いですが、日本の祭りも特徴的だと思います。一番の特徴は、浴衣を着て祭りに行くことですよね。浴衣は外国人にも大人気です。沖縄にいる間は、日本式の祭りを楽しみたいと思います。州祭りに、興味を持った方はぜひアメリカで参加してみてください。以上、8ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田典子がお伝えいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。あなたの身近な男女共同参画セミナー。その2。内容。安心と安全の高齢期を迎えるために、日時、7月16日水曜日、19時から21時、場所、ハーモニーセンター、対象、市内在住在勤の方、費用、無料、定員20人、募集期間、7月11日金曜日まで、その他、定員に達し次第締め切り、託児、要予約、講師は、フリージャーナリストの山城典子氏です。手だこパパの学校、内容、新米パパを応援する子育て教室、調理実習、日時、8月2日土曜日、23日土曜日、30日土曜日、10時から12時、計3回。場所、ハーモニーセンター、中央公民館料理実習室、対象、市内在住在勤の新米パパとママ、もうすぐパパ、ママになる方、ご夫婦での参加を推奨します。費用、材料費500円程度、定員15組、募集期間7月2日水曜日から25日金曜日まで、その他、託児、要予約。浦添消防本部、電話875-0105。救急砲講習会のお知らせ。ものよりも確かな備え救急砲。愛する命を守りたい。内容、成人に行う心肺蘇生法 AED 含む止血法異物除去。日時、7月19日土曜日13時から16時。場所、市消防本部2階行動、定員30人、浦添市在住在勤の方優先、募集期間7月1日火曜日から7月18日金曜日、9時から17時まで、土曜日、日曜日、祝日を除く。保健相談センター、電話 875-2100、マタニティスクール、内容、食事と検診結果との関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験、日時、7月6日日曜日、9時から12時、対象、妊婦さんとそのパートナーの方、 浦添市在住。募集期間、6月6日金曜日から7月3日木曜日まで。高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種のお知らせ。内容、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成を開始します。期間、平成26年7月1日から平成27年3月31日。対象、1、浦添市民の方で後期高齢者医療費保険者証をお持ちの方。2、浦添市民の方で75歳以上で生活保護受給者の方。3、浦添市民の方で75歳以上で中国残留邦人等自立支援等給付受給者の方。ただし、過去5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種している方、脾臓摘出された方は助成の対象外です。1回接種で5年程度は効力があるとされています。費用、接種費用のうち市が4000円助成します。自己負担額はおおよそ4000円程度です。2、3該当者は全額助成します。浦添市役所保護課から発行される生活保護受給者証明書または中国残留邦人本人確認証が必要です。場所、市内指定医療機関。浦添市予防接種ステーションのご案内。浦添市には日曜日に予防接種が受けられる予防接種ステーションがあります。お仕事の都合等で平日にお子様の予防接種が受けられないという保護者の皆様はぜひご利用ください。要予約、7月から9月は同人病院で実施。毎週日曜日9時から12時まで。同人病院と浦添総合病院にて3ヶ月交代で実施しています。ご利用の際は必ず親子健康手帳をご持参ください。浦添市美術館、電話 879-3219、 休館日毎週月曜日。常設展ギャラリートーク、日時7月12日土曜日14時から。費用、要観覧料。美術館連続講座アート、子ども無料。1、現代アート入門、日時7月13日日曜日14時から。その他、講師前田博也氏、県立美術館副館長。2、子どもと楽しむ美術、日時7月20日日曜日14時から。その他、講師テイトス・スプリー氏、琉球大学准教授。夏休み子ども体験教室、内容、日時、1、砂絵を描こう、8月7日木曜日。2、紙でマトリョーシカを作ろう、8月12日火曜日12時から16時。3、親子で藍染め、8月24日日曜日10時から14時。場所、市美術館。対象、1、2、小学校1年生から6年生。3、小学1年生から6年生の親子。費用、1、2、300円程度。3、1000円程度。募集人数、1、2、10人から15人。3、10組、20人。募集期間、7月20日日曜日まで。申し込み方法、広報5ページをご覧ください。その他、詳細については美術館ホームページをご覧ください。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日。お話の部屋、テーマお祭りだ。日時7月12日土曜日15時30分から16時。場所、語りの部屋。対象、4歳以上。その他、お話の木の会による絵本の読み聞かせ、語り聞かせ。 空飛ぶ絨毯お話し会、テーマ海のお話、日時7月20日日曜日15時30分から16時、場所語りの部屋、その他図書館職員による絵本の読み聞かせ、お話の宝箱、テーマ沖縄浦添の民話動物のお話、日時7月27日日曜日15時30分から16時、場所語りの部屋、その他図書館ボランティアによる絵本の読み聞かせ、夏休みアメリカ映画上映会、内容お猿のジョージ、児童向け日本語字幕付き、日時7月19日土曜日14時から16時、場所2階視聴覚室、英語のお話し会、日時8月5日火曜日16時から16時30分、場所語りの部屋、その他浦添市国際交流院クックマリコさんによる絵本の読み聞かせ、休日のご返却はブックポストをご利用ください。また休日もインターネット上での検索予約は可能です。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 各種講座申し込み方法、電話窓口にて7月4日金曜日から10日木曜日受付先着。夏休み企画体験台、内容木工台に挑戦しよう、夏休みの宿題に最適、記述7月12日土曜日、7月13日日曜日、両日のうち1日参加可能、10時から12時、場所浦添市中央公民館分館、対象市内在学在住の親子、小学生とその保護者10組、費用材料費1500円、夏休み企画エンジョイお仕事体験講座、内容お菓子作り体験等を通して世の中の仕組みや仕事に対する理解を深めます。期間7月30日水曜日、7月31日木曜日、8月1日金曜日、8月2日土曜日、計4回、10時から12時、場所中央公民館料理実習室、対象市内在学在住の小中学生15人、費用材料費お菓子作り600円、島野菜を食べよう、内容旬の島野菜で料理を楽しむ、期間8月14日木曜日、9月4日木曜日、10月2日木曜日、10時30分から13時、計3回、場所中央公民館料理実習室、対象市内在住在勤20人、費用材料費2000円、地元学教職員向け、内容浦添城跡ヨードレ仲間の右岸女群島を中心に子どもたちに浦添の歴史や文化をどう伝えるかを学ぶ、日時8月15日金曜日10時から12時、場所ヨードレ館前集合、対象市内在勤の教員20人、費用無料。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックス 861-3196、 休館日毎週月曜日、22日火曜日、布のリフォーム布造り作り、日時7月19日土曜日12時から16時、費用350円、必要ハサミフル T シャツ4枚から5枚、定員10人。長長難難、長長難難とは男女が打ち解けて楽しそうに語り合っている様子を意味する四字熟語。男女雇用機関均等法令の見直し、男女雇用機会均等法の施行規則が改正され、7月1日より施行されました。主な項目、丸1、 間接差別となりうる措置範囲の見直し。丸二、性別による差別事例の追加。丸三、セクシャルハラスメントの予防、事後対応の徹底など、セクハラ指針の改正。丸四、コース等別雇用管理についての指針の制定。これらのうち、丸三について具体的な内容を見てみましょう。まず、職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれていることが明示されました。次に、セクハラ発生の原因や背景に、性別の役割分担式に基づく言動があることも考えられることから、こうした言動をなくしていくことが、セクハラ防止の効果を高める上で重要であることも明示されました。さらに、被害者への事後対応の措置と例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応が追加されました。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。ホームページ http://www.mhlw.go.jp/ 問い合わせ浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711 児童センターより。開館日月曜日から土曜日、開館時間午前10時から午後6時、夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047、 内間児童センター、電話876-1502、 西原児童センター、電話 878-1766、 京塚児童センター、電話 876-4100、 宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895、 町名戸児童センター、電話 873-1898、 浦代っ子児童センター、電話 878-6815、森の子児童センター、電話 874-7610、 浦添グスク児童センター、電話 874-0417、 宮城っ子児童センター、電話 870-0227、 前田ゆぶしが丘児童センター、電話 871-1558。 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接お問い合わせください。お知らせ。7月1日火曜日より国民年金保険料の免除申請の受付が始まります。問い合わせ市民課国民年金係、電話 876-1234、 内線3111から3116。所得が少なく、または失業等により保険料を納めることが困難な場合に申請をして承認を受けると保険料が免除されたり納付を猶予することができます。保険料の免除・猶予。全額免除制度。保険料の全額、月額 15,250円を免除するものです。免除された期間は年金を受給するための期間には含まれますが、年金受給額は保険料を全額納めた時と比べて2分の1として計算されます。一部納付制度。保険料の一部を免除し、残りの一部を納付していただくものです。一部免除された期間は受給資格期間に含まれますが、年金受給額は保険料を納めた時と比べて減額されて計算されます。なお、一部免除を受けた期間にこれらの保険料を納めない場合、未納期間となり、障害基礎年金や遺族年金基金が支給されない場合があります。表説明。縦軸に免除割合、横軸保険料月額。3分の4免除、4分の1納付、3810円。2分の1免除、 1/2 納付7630円、1/4免除3/4納付11440円。若年者納付猶予制度、学生ではない30歳未満の方が対象です。同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得が一定水準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。猶予された保険料を納付できる期間は10年間になります。猶予された期間は年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、納付しなければ年金受給額には反映されません。免除及び猶予を受けるためには、保険料免除申請受付後、以下の基準を日本年金機構が審査し、承認・却下が決定されます。審査基準1、申請する本人、申請者の配偶者、世帯主の平成26年度の所得額、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの分。若年者納付猶予制度については、世帯主の所得額は除く。2、災害、失業、事業の廃止等、引き続き免除を希望する場合、昨年に引き続き免除を希望する場合は原則として毎年7月に申請が必要です。ただし全額免除と猶予の場合、申請時に継続申請を希望し承認されると、翌年からは本人申請手続きが不要となります。自動的に審査を行います。一部例外あり。口座振替自体の届け入れ、国民年金保険料を口座振替でお支払いしている場合、承認までに多少時間がかかるため、その間引き続き口座から国民年金保険料が引き落とされることがあります。お手数ですが、浦添年金事務所に口座振替自体の届け入れを提出し、手続きされるようにお願いします。問い合わせ、浦添年金事務所、電話 877-0511。 免除手続きの際に必要となるもの、写真付き身分証、免許証等か、年金手帳及び印鑑、認め印。ただし次に該当する方は他の書類が必要となりますので、ご確認ください。 1、申請する本人、申請者の配偶者、世帯主の中で平成26年度1月1日現在の住民登録が他市町村の方、平成26年度の所得課税証明書、扶養人数が記されているもの。 2、平成26年度の所得の申告がまだの方、申告後申告の写しを提出。 3、失業の場合、今年度または前年度に失業・退職、平成25年1月1日以降の雇用保険被保険者離職評価、雇用保険受給者資格証または退職証明書と、平成26年度市民税・県民税納税通知書、一部例外あり。平成26年4月から年金機能強化法が施行されました。 1、約2年1ヶ月前から遡って免除申請ができるようになります。 2、法定免除期間の保険料が納付できるようになります。 3、付加保険料も2年間納付できるようになります。 4、子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます。 5、未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます。 6、繰り下げ請求が遅れた場合でも遡って年金が支給されます。 7、遡って 障害者特例による支給を受けられます。丸八、国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に参入されます。丸九、年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要になります。詳しくは市民課国民年金係または浦添年金事務所に問い合わせください。長寿後期高齢者医療制度加入者へお知らせ。問い合わせ国民健康保険課長寿生き生き係内線3712-3727。 8月1日から被保険者証が切り替わります。有効期限が平成27年7月31日となります。今お持ちの被保険者証は切り替えないと平成26年8月1日金曜日以降は使用できません。被保険者証の色ピンクは変わりません。保険証切り替え時に1、長寿医療保険料の滞納がない方、郵送による切り替え。新しい保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。2、長寿医療保険料の滞納がある方、市役所窓口での切り替え。保険料の滞納等がある被保険者には封書を郵送します。切り替えの際には納付相談が必要です。必ず7月中に切り替えの手続きを行ってください。8月からは医療機関の窓口に新しい被保険者証を提出してください。被保険者証が届いたら住所、氏名、一部負担金の割合等をご確認ください。一部負担金の限度額適用と食事代を減額する制度があります。長寿医療制度の被保険者で住民税非課税世帯の方は療養を受けた時に支払う一部負担金と入院時の食事代を減額するための限度額適用標準負担額減額認定証以下減額認定書の交付を受けることができます。認定証交付対象1、低所得者1、同一世帯の全員が住民税非課税でかつ各種収入等から必要経費控除を引いた所得が零円となる世帯に属する方、年金の控除額を80万円として計算。2、低所得者2、世帯員全員が住民税非課税の方、低所得者1に該当する方を除く。申請方法、国民健康保険課18番窓口で減額認定証の交付を申請してください。申請に必要なもの1、後期高齢者医療費保険者証2、被保険者本人の印鑑3、代理人が申請をする場合は代理人の印鑑4、申請者の本人確認ができるもの免許証等。限度額適用標準負担額減額認定証を現在お持ちの方へ。現在お持ちの減額認定証の有効期限は平成26年7月31日です。有効期限が過ぎると使用できなくなります。申請手続きが不要の方、被保険者証に減額認定証区分1または区分2が同封されている方、今までに減額認定証の申請を行ったことのある方で平成26年でも引き続き住民非課税世帯に属する方、減額認定証に区分2と表記のある方で長期入院該当候補者米印1で申請を希望される方については医療機関が発行した直近3ヶ月分の領収書など 入院日数90日以上が確認できるものを持参して申請してください。申請するとさらに食事代が減額されます。米印1説明。区分定2の認定後、平成25年8月から平成26年7月診療分のレセプト確認による入院日数が90日ある方です。申請手続きの対象者へ。対象者は被保険者証に減額認定証が同封されていない方になります。今までに減額認定証の申請を行ったことがない方で、平成26年度も引き続き住民非課税世帯に属する方、更新は8月30日土曜日までにお願いします。保険料に関する通知書をお送りします。特別徴収の方、年金支給の際に年金から保険料が転引されます。申し出により口座振替に変更することができる場合があります。国民健康保険課へ問い合わせください。普通徴収の方、浦添市国民健康保険課から送られてくる後期高齢者医療保険料納付通知書で納期内に指定された金融機関で納めます。口座振替で納めることもできますので、最寄りの金融機関で口座振替依頼書に必要事項を記入して申し込みください。普通徴収の保険料の納付は7月から。国民健康保険の給付に関する各種証の切り替えについて問い合わせ、国民健康保険課給付係、内線3713-3714。現在お持ちの限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の有効期限は平成26年7月31日までとなっていますので、更新手続きが必要です。更新手続きをしない場合、医療機関での支払いが自己負担限度額を超える場合がありますのでご注意ください。申請に必要なもの、1、対象者の国民健康保険証、2、申請者の印鑑、3、申請者の本人確認書類、免許証等、4、世帯主直筆の委任状、世帯外の方が申請する場合、5、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えるときはその領収書、標準負担額減額認定証のみ、6、特定疾病療養受領証のみ、新規で申請する場合は医師の意見書、世帯主の障害者手帳や介護保険証、要介護3以上をお持ちの場合、委任状は不要です。詳細は市ホームページ、タウンページをご覧ください。月曜日から金曜日10時55分から FM21 76.8 メガヘルツでラジオ広報浦添市役所だより絶賛放送中。関係機関お知らせ。国民健康保険課からのお知らせ。問い合わせ、国民健康保険課国保税係、内線3717から3725。納税通知について、平成26年度国民健康保険納税通知書は7月初旬に発送します。第1期納期限は7月31日です。納付忘れにご注意ください。課税限度額の改正について、国民健康保険税は国保加入者間の負担の公平を図るよう税率等を決定していますが、年々医療費が増加していることから国保事業の運営に苦慮しているところです。このような状況の中、平成26年度分より課税限度額を 後期高齢支援金分、支援分14万円から16万円へ、介護分12万円から14万円に改正いたしました。なお医療分51万円は変更ありません。安心して医療を受けられるよう安定した国保事業運営を維持していくため、ご理解とご協力をお願いします。低所得者世帯にかかる軽減措置の拡充について、国保世帯に属する世帯主、国保加入者及び旧国保被保険者の総所得金額等の合計額が一定の基準金額以下の場合、被保険者均等割額と世帯別平等割額が軽減、7、5、2割されますが、平成26年度分より次の通り軽減措置が拡充されます。表の説明、縦軸に軽減割合、横軸に基準金額、7割33万円以下、5割33万円プラス大括弧括弧国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数閉じ括弧かける24万5千円大括弧以下、2割33万円プラス大括弧括弧国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数閉じ括弧かける45万円大括弧以下。軽減に該当する世帯は自動的に適用されますので、申請の必要はありません。ただし、所得申告をしていない場合は軽減が適用されません。募集、クワでごちそうクワッチコンテスト。応募事業者募集中。問い合わせ、浦添商工会議所電話877-4606。市内食品製造事業者が浦添の特産品として島くわを使った菓子料理等を開発し技術を競います。市内事業者の商品開発の場の提供と出品された作品を通して市民の皆様へくわの PR を目的としています。第3回目となる今年はくわの実も課題素材として登場。これまでのクワの葉に加え、精度の高い実を使ってオリジナリティあふれる作品を作ってみませんか。ふるってご応募ください。募集期間8月22日金曜日まで。各部門先着20点。申し込み窓口にて。試作用のクワの葉の粉末とクワの実を提供します。対象、市内の食品製造事業者。応募作品1、菓子部門2、加工食品料理部門。日程、一次審査9月2日火曜日、二次審査9月8日月曜日。主催、浦添商工会議所、協力浦添市公社、浦添市シルバー人材センター、浦添市観光協会、JA 沖縄浦添支店。その他、詳しくは、浦添商工会議所ホームページをご覧いただくか、浦添商工会議所まで問い合わせください。以上、12ページから16ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ。母子及び父子家庭等医療費助成の現況届。児童家庭課内線3612。母子及び父子家庭等医療費助成を受給中の方、児童扶養手当の受給者は除くは、受給資格確認のため現況届が必要です。この届出がない場合、8月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。 なお、児童扶養手当受給者の現況届け提出は8月中に行います。受付期間7月7日月曜日から25日金曜日、土日祝日を除く。受付時間9時から11時までと13時から16時まで。受付場所児童家庭課。所得の申告がまだの方は現況届を提出する前に所得の申告及び確認をお願いいたします。水道料金の口座振替。水道部営業課、電話 877-8460。 水道料金のお支払いは便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。水道料金は2ヶ月ごとに検診し、2ヶ月分を下水道使用料と合わせて請求します。口座振替の手続きは次の1から3を準備して、直接金融機関窓口で手続きを行ってください。1、預金通帳。2、通帳の届け出印。3、お客様の水道番号がわかるもの。納付書、検診のお知らせ等。取扱金融機関、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、小座信用金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県労働金庫、ゆうちょ銀行。口座振替日、検診月の翌月の20日、土日祝祭日にあたる場合は翌営業日に指定口座から引き落とされます。手続き日により開始月が変わる場合もあります。なお、転居や口座を廃止した場合は新たに手続きをお願いします。ご不明の場合は営業課まで問い合わせください。七夕における墓地の清掃について、環境保全課内線3215。お墓をきちんと管理していますか？墓地の所有者または管理者には墓地の清掃安全管理の徹底が義務付けられています。清明祭、七夕などの行事の際には墓地を清掃し、墓石等が倒壊する恐れがある場合は安全措置を講じてください。市民の皆様へのお願い、墓地を造成する際には次のような標識を設置するよう義務付けています。無許可墓地の造成を防止するため、標識を設置せず造成していると思われる墓地を発見したときは環境保全課までご連絡ください。犬はきちんと飼いましょう。環境保全課内線3216。飼い犬の管理しつけは大丈夫ですか？日頃から鎖や首輪、檻などを点検して犬が逃げ出さないように注意してください。特に夏休み期間中は子どもたちへの交渉事故が起こらないよう、飼い主及び市民の皆様のご協力をお願いします。なお、危害を未然に防ぐため、また町の美観を保つため、飼い主は次のことを守ってください。1、飼い犬は昼も夜もしっかりつないでおく。2、犬の運動や散歩をさせるときには他人に危害を与えないよう口輪をつけるなど十分気をつける。3、犬の運動や散歩時の糞は必ずビニール袋などに入れて後始末をする。環境保全課では夏休み期間中の早朝および夕方に巡回を行います。今年のサマージャンボ宝くじは1等前後賞合わせて6億円、1等4億円かける26本、前後賞各1億円かける52本、各発売総額780億円、26ユニットの場合、サマージャンボミニ6000万と同時発売、1等6000万かける90本、発売総額270億円、9ユニットの場合、発売期間7月4日金曜日から25日金曜日、抽選日8月5日火曜日。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。
問い合わせ財政課内線2112。平成26年経済センサス基礎調査、平成26年商業統計調査、企画課内線2515と2516。あなたの回答が日本経済の力になる。平成26年7月1日に経済センサス、基礎調査と商業統計調査を一体的に実施します。全国のすべての事業所及び企業が対象になります。調査の結果は各種法令に基づく利用及び産業振興策立案のための利用されるほか、地方交付税算定のための基礎データとして利用されるため、本市のこれからの産業振興を図る上でも大変重要な調査となっております。調査票は6月末日までに各事業所及び企業、支社については本社にお届けしております。調査票に記入していただいた内容は、統計法に定められている利用目的以外に使用することは絶対にありませんので、安心してご回答ください。調査へのご理解とご協力をよろしくお願いします。平成26年、緑の募金の報告とお礼。チュラ町推進課、内線4062。平成26年、緑の募金運動は、2月1日から4月30日までの期間、市民の皆様のご理解とご協力のもとに実施され、1678,768円の募金が集まりました。本当にありがとうございました。また、市民の皆様から寄せられましたこの募金につきましては、公益社団法人沖縄県緑化推進委員会にて取りまとめられ、緑化の推進、さらに緑化の国際協力等の事業を推進するために活用されます。今後とも緑の募金運動へのご理解とご協力をお願いします。各種相談窓口のご案内、市民生活課内線3012、市民相談消費生活相談室、電話851-5059、各種相談無料、秘密厳守します。市民相談、内容、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、平日の9時から17時まで、法律相談、予約が必要です。内容、市民生活に関わる諸々の法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、各種14時から16時30分。行政相談、内容、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5週木曜日を除く、14時から16時まで。消費生活相談、日時、毎週月水金曜日、10時から16時まで。人権相談、日時、毎月第1木曜日、10時から16時まで。各種相談窓口は12時から13時、祝日は休みとなります。また、人権相談のみ、場所はハーモニーセンターです。人権擁護委員とは、市民生活課、内線3012。人権擁護委員は、地域の皆様から人権相談を受け、問題解決のお手伝いをします。また、法務局の職員と協力して、人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆様に人権について関心を持ってもらえるような啓発運動も行っています。現在本市では法務大臣から委嘱された12人の人権擁護委員が活動を行っております。主な活動、1、人権相談、日時、毎月第1木曜日、祝日を除く、10時から16時まで、場所、ハーモニーセンター、その他、相談無料、秘密厳守します。2、 子ども人権相談、日時、毎月第1金曜日14時から17時まで。場所、浦市六湖児童センター。3、市内小中学校での人権教室、読み聞かせ等。4、企業への人権講座等。市の募集、子育てアドバイザー養成講座受講生募集、障害学習振興課、電話、内線6062。内容、妊娠期から思春期までの子を持つ親の子育ての不安や悩みに対し、アドバイスできる子育てアドバイザーを養成する。期間、8月7日木曜日から10月30日木曜日まで、毎週木曜日10時から12時、予定。場所、市役所7階。対象、市在住在勤で子育て支援、家庭教育支援に関心があり、講座終了後、市内でボランティア活動が可能な方。受講料無料。定員20人。申し込み多数の場合は書類選考。募集期間、7月25日金曜日まで。詳細については市ホームページの社会教育の欄をご覧ください。ファミリーサポートセンター会員養成講座受講生募集。市ファミリーサポートセンター、電話 870-0073、 ファックス 870-5151。 内容、仕事と家庭の両立支援のため、自宅で子供を預かり、保育所や幼稚園の送迎など、育児の援助ができるもの、任せて会員の養成講座受講生を募集します。期間、8月25日月曜日から29日金曜日まで、10時から16時。対象、市在住で養成講座終了後、会員として活動可能な方で、講座の全日程に参加できる方、子どもの好きな方、育児の経験を生かしたい方。定員30人、定員に達し次第締め切り。場所、市役所、市保健相談センター、市消防本部。受講料3000円、テキスト代、調理実習費、申し込みの時に支払い。募集期間、7月14日月曜日から8月16日土曜日まで、9時から18時、日曜除く。講座内容、1、保育の心、2、子どもの心の発達、3、身体の発達と病気、4、小児看護の基礎知識、5、安全事故、6、子どもの世話、7、子どもの遊び、8、子どもの栄養と食生活、9、事業を円滑に進めるために。申し込み、市ファミリーサポートセンター、市地域福祉センター内。電話受付もできます。ただし、締め切り日までに身分証明書をご持参の上、受講料の納付をお願いします。主催、保育課ファミリーサポートセンター。関係機関からのお知らせ、募集。第15回浦添市福祉祭り、第17回ボランティア祭り開催。市社会福祉協議会、電話 877-8226。 内容、8月は浦添市ボランティア月間です。福祉活動やボランティア活動の啓発推進を目的に開催します。福祉ボランティア体験、パネル、作品展示、ふれあい広場、ステージ、フリーマーケット、フードドライブ受付。緊急福祉支援用として、缶詰、そうめんなど、保存可能な食品の寄贈を受け付けます。など。日時、8月2日土曜日、10時から17時まで。場所、市社会福祉センター及び周辺広場、手だこホール前。詳細は社協ホームページをご覧になるか、直接問い合わせてください。気軽にできるボランティア、フードドライブ。市福祉プラザ。電話 874-4932。 内容、何らかの理由でまだ食べることができるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を企業や個人から無償で分けていただき、生活困窮者や福祉施設等に提供する活動です。期間随時募集。対象、穀類、レトルト食品、缶詰、乾物、お菓子、飲料、お米券など。賞味期限が1ヶ月以上あるもの、常温保存が可能なもの、未開封で中身に問題がないもの、アルコール飲料は除く。詳細は福祉プラザまで問い合わせてください。ケーブルテレビのデジアナ変換サービスは平成27年3月までに終了します。総務省地デジコールセンター電話0570-07-0101。暫定的にアナログテレビでもケーブルテレビ経由で地上波デジタル放送を視聴できるデジアナ変換サービスは平成27年3月までに終了します。引き続きデジタル放送を見るには次の3つの受信方法があります。ケーブルテレビと契約しデジタル STB セットトップボックスを設置する。デジタルテレビに買い替える。地デジチューナーを購入しアナログテレビに接続する。裏表紙第37回浦添手だこ祭り7月18日金曜日前夜祭第16回非野菜祭八布曽大通り7月19日土曜日浦添三大応答祭り第18回太鼓カーニバル他文化協会舞台芸能老人クラブカラオケ大会輪投げ大会ちびっこカーニバル、花火ショー等。7月20日日曜日、手だこ演舞祭り、第14回手だこハーリー大会ほか、サマーヤングフェスタ、ダンス、フットサル大会、キックベースボール大会、第10回浦添市長杯ちびっこ相撲大会、花火ショー等。浦添運動公園、牧港漁協、浦添市手だこホール、浦添市立中央公民館。主催、浦添手だこ祭り実行委員会。祭り会場には駐車場はございません。公共交通機関等をご利用ください。問い合わせ、浦添市役所市民生活課、電話 098-876-1234 内線3011。協賛沖縄タイムス、琉球新報、沖縄テレビ、琉球放送、ラジオ沖縄、FM 沖縄、NHK 沖縄放送局、琉球朝日放送、FM21、その他関係各位、純不動。会場周辺にて一部地域が車両通行止めになります。詳細はホームページをご覧ください。ゴミは各自お持ち帰りにご協力ください。広報浦添、発行浦添市、郵便番号 901-2501沖縄県浦添市アハチャ 1-1-1 編集国際交流課電話 876-1234 内線2613と2614印刷丸政印刷株式会社。以上17ページから19ページと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市社会福祉協議会内、電話番号 877-8295、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD とテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD、テープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD とテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報7月号を終わります。